今日はエレミア書22章です。このところにはユダの家の信仰継承について語られています。一節にユダの王の家に下りとあります。ユダの王の家、すなわち南ユダ王国のこの王たちということになるわけです。ただ一人だけではなくて、その後に続く者たちに語られているわけですけれども、三節のところに主はこう言われる。公正と正義を行い、かすめ取られている者を虐げる者の手から救い出せ。希流者、みなしご、やもめを苦しめたりいじめたりしてはならない。そのことがこの忠告されたわけですけれども、なぜならば公正と正義が行われていなかった、そしてそのことによって、実は滅びが来るということを神様はエレミアを通して語らされたわけです。4節に、もしあなた方がこの言葉を忠実に行うなら、ダビデの王座につく王たちは車や馬に乗り、彼らもその家来もまたその民もこの家の門のうちに入ることができる。この言葉、すなわち神の言われることを忠実に実行していくときに祝福が与えられ、また栄えるということを語られたわけです。しかし逆に五節には、もしこの言葉を聞かなければ私は自分にかけて誓うが、主の言葉、この家は必ず廃墟となる。ですから、いかに神の御言葉を聞き、そしてまたこの従って忠実に行うことが重要なことであるかということが何回も繰り返されて語られているわけです。しかし残念ながら、このユダの国が滅びていく。八節に、多くの国々の者がこの都のそばを過ぎ、彼らが互いに、何のために主はこの大きな都をこのようにしたのだろうかといえば、九節に、人々は彼らが自分の神主の契約を捨てて他の神々を拝み仕えたからだという。なぜエルサレムが滅んでしまったのか、それは主の契約を捨てたというその理由であるということです。じゃあ主の契約とは何か。それは別の言葉で言うならば、主なる神を愛する、そしてまた隣人を自分のように愛する、もうそれがこの神様との契約、そして実際になすべきことであったであろうと思います。まあ、アブラハムは非常に栄えたわけですけれども、甥のロトと別れていった時に、このロトは周りの国々の争いに巻き込まれ、もう滅んでいくような状況の中であったわけですけれども、しかしアブラハムはそれを見捨てるってことはしなかったわけです。彼は自分の部下になるような者たちを連れてロトの宮室に向かった。そしてその前には神様に、その滅びゆく町の中に一人でも正しい者がいるならば救ってくれないのかということを何度も祈り、そして宮室に当たった。まさに彼は主の契約を実行する、この人を愛するということを行ったわけです。11節にはこのヨシア王のことが出てきているわけですし、またそのヨシアの子ユダの王シャルムのことについても語られているわけですけれども、12節に、彼は引いていかれた場所で死に、再びこの地を見ることはない。彼はエジプトに引かれていき、そしてそこで死んでしまったわけです。なぜかというと、13節にその理由が出てきているわけですけれども、不義によって自分の家を建て、不正によって自分の高殿を建てる者たち、彼は 非常にヨシア王の言うなればおかげによって栄えたわけですけれども、彼がしたことは王宮を14節に杉の板で覆い酒を塗るとあるわけですが、その当時杉板は非常に高価なものであったわけですけれども、彼はその自分の住むところを立派にはしていったわけです。しかし彼はこのヨシア王とは全く違っていたわけです。ヨシア王は15節を見ると、あなたの父は食べたり飲んだりし公正と義を行ったではないか、16節に虐げられた人貧しい人の訴えを擁護し彼はその時幸福であった、17節にこのシャルムのことについて語られているわけですけれども、しかしあなたの目と心は自分の利得に、さらには咎なき者の血を流すこと、虐げと暴虐を行うことにだけ向けられている。それがこのシャルムの姿であった。18節の終わりを見ると、誰もああ悲しい主よ、ああ悲しい陛下よと言って彼を悼まない。シャルムが死んでもこの悲しむ者がいない、そういうような状況であったわけです。21節にはこの忠告が出ているわけですけれども、あなたが平穏であった時に私はあなたに語りかけたが、あなたは私は聞かないと言った、私の声に聞き従わないということ、これが若い頃からのあなたの生き方だった。ですから、もしシャルムが父のヨシアそのことをこの見て聞いていたならば、全く違う結果となったわけですけれども、しかしそのようにはならなかった。それはまた24節にはこのエホヤクミの子エコンヤのことが出ているわけですけれども、彼もまた同じようにこの神様の言われることに聞いて従わない。25節にはバビロンの王ネブカデネザルの手、カルデア人の手に渡し、そのようになってしまうわけです。私たちもこのことから学べることは何かというと、やはり信仰を本当にこの後に続く人たちに継承させていかなければいけないということを教えられるのではないかと思います。29節には地よ地よ地よと3回も繰り返されて出てきているわけなんですけれども、もちろん信仰は個人の救いということではあるわけですが、しかしそれがもうあまねく全地に告げ知らせられていく、そしてそのことを私たちは神様から今も委託されているのではないかと思います。私たちはこの時代の中にあっても、このエレミアを通して語られたように主の言葉を聞け、救いは聞くことから始まると言われますけれども、私たちは自分だけが救われてそれでいいということではなくて、私たちはこの救いをさらに伝えていく、この信仰継承、これは大切なことであるということを思います。私たちはこのことを心に覚えて、そしてさらにこの救いを伝えていくものとさせていただきたいと思います。